産経新聞のポッドキャストでお届けするスポーツここが知りたい。担当は産経新聞運動部の橋本健太郎です。今回は日本で女子ラグビーの道を切り開いてきた第一人者、岸田典子さんにお話をお伺いします。岸田さんは1983年、37歳で当時は男性のスポーツと見られていたラグビーを始めました。その後活動を広めるく、1988年に日本女子ラグビー連盟を発足。日本ラグビー協会に女子部門がない中、1991年に始まった女子ワールドカップには自費で参加。2010年に日本ラグビー協会に女子委員会が発足すると、2016年まで委員長として女子ラグビーの普及育成に尽力されてきました。本日は岸田さんに日本女子ラグビー界の早々期やこれまでの歴史についてお伺いいたします。岸田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、この度は本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
8月27日のことなんですけれども、秩父宮ラグビー場で日本女子とアイルランド戦の際に歴代女子日本代表選手へのキャップ授与式が行われました。キャップ制とは一般の人にはあまり馴染みがないかもしれないですけれども、ラグビー界では国際試合に出場した選手の栄誉を称えて帽子を贈呈しています。ただこれまで日本女子にはキャップ制は何年か前に導入はされていたんですけれども、実際に贈呈式が行われたのは今回が初めてということです。岸田さん、実際にキャップを手にした感想はいかがですか？
正直私はそんなに感激したとかはないんですけど、ただこの授与式のためにアメリカからビザとかそういう関係で大変な思いをしたらしいんですけど、アメリカからそれからニュージーランドから帰ってきた選手がいて、それでその人たちがとても喜んでたので、それは本当に私にとって嬉しいことでした。だから苦労していって何もなかったのが、やっぱりそういうキャップという形でいただいたという、本当にみんな喜んでました。
どう感じました？今回その対象者が15人制で197人で、セブンズで112人っていう結構な人数です
ね。そうですね、
これだけの人がこう女子ラグビー界を支えてきた。
1大会第2回にワールドカップ出た人はすごく多かったです。出席率が高かったです。
その海外から出てくるっていうのはやっぱり考えの深いもの
は、嬉しかったですけどね。やっぱりいい思い出というか、それ、やってくださって本当にありがとうって感じですよね。
いました。そもそもになりますけども、岸田さんがラグビーを始めたきっかけっていうのはどういうものだったのでしょうか？
ラグビーマガジンというのに、女子がラグビー始めたっていう記事を見て、知り合いを通して私もやりたいからと直談判して練習の場所まで行きました。
どういう人たちが練習してたんですかね？
はい、それは、世田谷の区が主催した、体験講習会に、男女問わずということだったので、女性が数名参加したそうです。そこで、その方たちが続けている間に、そのことが記事になって出てましたので、それを見て応募したというか、直談判というか、入れていただきました。私は目黒区なので、世田谷区民ではないので、本当は越境だったのかもしれませんが、
でその後世田谷ラグビースクールに女子部ができることになったのはどういった感じだったんですかね？
はい、やっぱりたくさんその若い女性がラグビーやりたいと思っていたんでしょうと思うんですが、そういうことで東京中、あるいはもう本当に埼玉や神奈川からも女性が集まるようになってきて、とても人数が多くなりまして、30名ぐらいになりましたので、一応女子部ということになりました。
その、ラグビーを女性がやることに対する反発といいますか、なかなかそのすんなりと受け入れてもらえない雰囲気もあったかに。
そうですね、社会的には男のスポーツという概念が強いですし、当時は 聡明線国立でやったのには満員になるくらいラグビー人気で、それから新日鉄釜石の松尾さんやなんかがすごい人気だった頃なので、本当に男性のスポーツっていう感じでしたので、なんで女子がっていうのは、あのまあラグビー協会やなんかの方もそう思ったんじゃないですかね、なんで始めなきゃなんないんだっていう、うん、
それでもこうずっと続けられたのは何か、ああ
まあ、あの認められないので実績を作っていくしかないと思って、あの組織を作ったということですね。
それが1988年の日本女子ラグビー連盟
そうです、はい、
これはあれですか、岸田さんが中心になって何人くらいでこう
作られた、最初は4人です。ですからこの、まあ、世田谷レディスにいましたので、はい、あのスクールはめんどくさい校長とかいるんですよね、それでまあ男性なので、そういう方たちとそのやっぱりちょっと考え方が違って、組織を作って私たちはできる人がやればいいっていう考えだったんですけれども、男性陣はきちんとした組織を作って、まず表向きっていうか、だからトップも男性がなるべきだとかそういう考え方だったんですけど、はい、なんかもう、まあ、世間知らずという意味もあったんですけど、まあ、やれる人がやればいいんじゃないかという考えで女子でやり始めました。
あとやはり、まあ、まあ失礼ですけれども37歳で始めたっていうところもすごいなと思うんですけども、
本当ですよね、今思えば、そうですよく
大変でしたか、体力的にも。
体力って、大変でした。その練習きつかったです、世田谷の練習は。はい、
そのなんか男性女性関係なく37歳でそれだけつらかったら、まあ、続けないと思うんですけども。
そう本当に、まあだから選手としてのその、ことは二の次っていうか、まあ、組織とか、プレーヤーなんかではやっぱり引け目があるわけですよね、あの年齢的なもんで、いつもそうで、ただ組織はきちんとやっていこうっていう気持ちはあったので、と思いますけど、いろんな方に助けていただきましたけど、
まあ、そういう状況下で1991年のワールドカップに出場されたじゃないですか、はい、これもそのどういった経緯で、
はい、あのその前の1990年にニュージーランドに、はい、実はオール東京って、はい、あのこれもう本当に2チーム作っていったので、40人ぐらいで、はい、あのニュージーランドに行ったんですけれども、でそこであの来年ワールドカップがあるということを聞きまして、それでコンタクトを自分たちで取って大会に出場したわけです。
どうでしょう、 IRB とコンタクト取られ
た？いえ、 IRB は感知してないんです。ですからあの IRB はやっぱり女子認めてないので、第3回のワールドカップから IRB は主催になるん で、 第1回と第2回はこれまた女性たちが主催して自分たちがやり始め
た。すごいですね。実際にワールドカップ行かれて簡単じゃないですよね、書類とかも結構。
はい、それは今ちょっと思い出せないぐらい、多分ファックスと電話だけでやったと思うんですけども、メールとかなかったのでパソコンは使ってませんでしたから、まあよくどうやってやったのかなって思いますけど。
選手選考とかどうされたんですか？
選手選考は実際は本当に、まあ2週間、はい、2週間仕事とか行ける人で、それでなおかつ3、40万の自費を払える人が行ったわけです。
あ、もう全額自費ですか？
全額自費です。
大変です。なんかこう今振り返っていかがですかね？
まあ時期尚早って言われるのは分かってたし、自分たちの実力もそんなないのは分かってたんですけども、やはり早く世界見た方がいいだろうっていう感じで、まあその人一緒に行った選手たちもなんかやっぱりこう自分たちでやろうっていう感じが強かったので、何しろ全部自分たちでやらなきゃならないので、向こうに行っても コーチも、はい、それからメディカルとかドクターもいないので、本当に自分がやらなきゃっていう感じの人ばっかりで行ったっていうことですね。社会人、学校の先生、インストラクター、そうですね。いろんな職業の方がいましたね。
あとあれですよね、キャップ常識の話に戻るんですけども、岸田さんからそのキャップの話を伺ったのっていうのは、まあ、私2016年の春頃に伺った記憶があるんですけども、当時亡くなられてしまいましたけれども、ラグビー研究家の秋山陽一さんの協力を得ながら、キャップ対象試合の認定というか、そのための資料をこう、岸田さんが今、整理されてるんだよっていうような話を伺った記憶があるんですけども、はい、なんか、記録っていうのはちゃんと保管されてたんですか？
はい、連盟作った時から記録はきちんと取ろうということだったんですけど、はい、もう全部あるわけではないし、うん、交代とかもあるので、でも本当秋山さんはねよく細かいのまで取っといてくださって、はい、助かりました。
なんかあれですか、ビデオとかもなんか、
はい、第1回のワールドカップの、8ミリですよね、当時。それを秋山さんがご自分のお家で、CD に直してくださったので、もう本当にありがたいと思ってます。
で、あとはその CD を見てトライとか出場選手確認したりとか。
ありました。IRB からも問い合わせがあって、スペイン戦が 何点対何でちょっと2点差ぐらいあったんですけど、まあそれ見て、トライが何いくつって感情しましたね。
感情して、第1回ワールドカップの時とかっていうのは、実際にその世界と対戦して手応えっていうのはいかがだったんですか？
最初のフランス戦はもう60点の差がついて、もう大変だったんですけど、スウェーデンは20何点いくつで、それほど差がなかったので、ただ決勝戦をイングランドとアメリカの決勝戦を見た時はやっぱり衝撃を受けました。女の人がこれぐらいできるんだっていう、パスは速い、走るの速い、キックはすごい、ああって本当に、あ、女性でもここまでできるんだっていうので、まあそれを見ただけでも行った価値があったんじゃないかなと思います。
ちなみにその当時練習っていうのはどうされてたんですかね、代表のですね。
もう何もないです。別に私たちが借りてるグラウンドでやるしかなかったので。
グラウンドはどこを使ってたんですか？
いろいろですね。好意に甘えていろんなところに行きました。
企業のグラウンドを借りたり、
大学の、埼玉大学のグラウンド貸してくださった時もありますし、
その交渉っていうのも岸田さんたちが
誰かがこう、まあ、親切な方とかのつてを頼って練習場は確保しなきゃならない。
その大体年間に何日ぐらい練習できてた？
いや、ほとんど毎日曜日と、ワールドカップ行く時はちょっと多かったかなっていうのと、あとは自主練ですね。自分たちで体作って走ってっていうことをしないと、はい、
そのちょっともうこれはもうちょっと続けられないなと思ったことっていうのはありましたかね？
連盟設立でやっぱり3年は大変でしたね、はい、いろいろ。
ああ、そうです。
石の上にも3年って言いますけど、はい、だから大会だけはね、1回の大会だけは続けてきたんですけど、
まあ、それで、まあ、2002年に日本協会に加盟したじゃないですか、はい、それで状況ってだいぶ良くなったんですか？
いや、正直そんなに変わらないというか、変わったのは、オリンピック種目になるっていうことが分かってからです。
2009年に、
はい、
それであれですかね、2010年に
女子委員会が
立ち上がって、はい、今岸田さんたちのそうした苦労の積み重ねがあって、今の日本ラグビー界の、まあ、女子のこう進歩というか進化につながっているかと思うんですけども、
今日本協会副会長が浅見さんっていう女性なので、はい、彼女なんかはよく まあ、昔じゃないですけどそういう話をしてくださってるので、うんうん、すごくありがたいことだと思います。
今年の秋ですね、あの10月11月に第9回ワールドカップがニュージーランドで開催されてですね、日本女子も出場しました。どのようにご覧になられましたか？
はい、とてもよく戦っていたとは思うんですが、やはり勝つということの難しさ、一生の難しさを私も感じましたし、関係者一同、そのように勝つということの難しさを感じたということを聞いています。
まあ、確かに結果としては本当に3戦3敗で、勝ち点が一つも取れなかったという結果だったんですけども、それでもあれですよね、その1994年の第2回大会でアメリカとは100点ゲーム0対121で負けてて、今回17対31まで近づいてきて、やっぱりその歴史の積み重ねとともに進化してきているという手応えはありますかね？
はい、やはりとても選手の環境も良くなってますし、強くなっていると思います。またコーチ陣も素晴らしいですし、女子ラグビーの環境そのものがだいぶ良くなっているんだと思います。
その頼もしい後輩たちですか？
はい。
改めてそのラグビーの魅力っていうのはどういったところにあると思いますかね？
やっぱ面白いスポーツなんだと思うんですよね。何でもあり、私は運動能力ないですけど、運動能力のある人は面白いだろうなと思いますよね。走って投げてキックして、あとは判断はどうでしょうね。一瞬の判断とかそういうものを求められますよね。
わかりました。本日お忙しいところどうもありがとうございました。
いいえ、といたしましてありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。